この朝続けて見ていきたいのはマタイの福音書25章14節から30節です。聖書をお持ちでしたらぜひ開いてください。マタイの25章14節から30節です。タイトルにもあるように、先週から私たちは忠実な管理者として生きるということについて、イエス様の語った一つの例え話から学び始めました。どうでしょう皆さん、先週これ大切なことなので覚えておいてくださいとお願いしたこの例え話の背景、頭の片隅にでも入ってますか？24章と25章、この大きな話の背景、それはイエス様がオリーブ山で十字架にかかる直前、地上での時間がわずかに迫っていた、そんな時に語られていた言葉でした。イエス様は自分自身がこれから先もうすぐに十字架にかかって死に、そしてその後よみがえって一度天に戻ること、そしてまた天からいつか帰ってくること、そのことを弟子たちに何度も明らかにしていました。将来絶対に起こることとして、ご自分が救い主としての働きを成した後、勝利者として天に戻って帰ってくることを弟子たちに繰り返し思い出させていたわけです。必ず将来起こる出来事、それがありました。でもそれを前にしてまだわからないこともありました。何が分からなかったかって、それはイエス様が具体的にいつ帰ってくるのかということでした。イエス様は言うわけです。その日は必ず来ますって、いつか私が帰ってくる時は来ますって。でもそれがいつになるかは分かりませんって。私たちはみんなこの日を待っています。この日を待っている者として、大切なこと、それはその日を待っている身として、その時までどのようにして主の前を忠実に歩むのかということでした。それが今回私たちが見ようとしている御言葉の背後にある重要な問いでした。帰ってくる日が来るまでにどのようにして忠実に歩みますかって。そしてそのような背景の中で、私たちは先週、じゃあ忠実な管理者として生きていくというのがどういうことなのか、私たちが覚えておくべき大切な4つの原則の2つを見たわけです。覚えてますか？一つ目に、私たちが良い管理者として歩むために必要なこととして見たものは、自分の立場を覚えているということでした。私たちが良い管理者として生きていくためには、私たちはまず何よりも自分の立場というものをしっかりと心に留めていることが大切でした。もっと言えば、イエス様が自分の主人であって、そして自分はその奴隷なんだという、この立場をいつも正しく覚えていることが重要でした。先週も言いましたけれども、感謝なことに私たちは多くのものを恵みによって主から今も与えられています。ただいつも勘違いしてはいけないこと、それは日々の生活の中でそうやって与えられている、手にしている、そういったものの中でこれは自分のものですと言えるようなものは何もありませんでした。これは自分の好き勝手にできる、することができますとそう言えるものもありませんでした。持ち物にしても、時間にしても、私たちの体、私たち自身にしても例外ではありません。私たちが手にしているものはどれをとっても主人であるイエス様の所有物でした。私たちはただその主人から一時的にいろんなものを預かっているのに過ぎない、主のしもべ、主の奴隷でありました。そんな立場を覚えていることが、忠実な管理者として生きていく上で欠かせないことだったわけです。また二つ目に見た原則は、主人からの信頼を覚えていることでした。私たちが自分の立場を覚えているだけではありません。主人からの信頼を覚えていることが、良い管理者として生きていく上で重要なことでした。覚えてますか皆さん。この中で旅に出る直前、しもべたちを呼んだ主人は、それぞれにしもべそれぞれに財産をタラントを預けていました。 タラントってどんなものでした？タラントっていうのは少なくともその当時の人たちが約16年分働いているそんな賃金に相当する非常に高価な価値のあるものでした。奴隷は何も持ってません。主人が全てを持ってました。その主人が自分が出ていくときにこれを私の代わりに管理しなさいってそうやってしもべに託していたわけです。主人としもべの間にあったもの、それは単なる責任だけじゃありませんでした。そこには主人からしもべに対する愛情や信頼というもの、それがあることを見て取れたわけです。そしてこれは今の私たちにとっても同じでした。皆さん、今私たちが与えられているものを全部自分自身のものじゃないんだって、これは主のものなんだって、そうやって覚えるだけじゃなくて、与えられているものは主が自分に信頼し託してくれているものなんだって、そうやって感謝していることが大切でした。感謝しているからこそ自分に託されているものを主のために喜んで使うことが大切でした。主からの信頼、主人からの信頼を覚えていること、それが忠実な管理者として生きていく上で欠かせないことでした。今日は一つ目二つ目見たので、残りの三つ目と四つ目を一緒に考えてみたいと思います。まずはいつものように御言葉をお読みしますので、14節のところから見てください。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに5タラントを設けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを設けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞこれがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いてぎしりするのですって。では3つ目の原則から一緒に考えてみましょう。忠実な管理者として生きていく上で大切なこと、3つ目は自分に託されているものを覚えていることです。3つ目は自分に託されているものを覚えていることです。管理者にとって大切なこと、それは主人が自分に一体何を預けてくれているのかということ、それを覚えていることでした。今一度15節のところから見ていただくと、主人としもべのやり取りがこんなふうに書いています。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに5タラントを設けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを設けた。ところが1タラント預かった者は出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したって。先週も見ましたけれども、皆さん、ここで主人は 自分が呼び出した3人のしもべに対してそれぞれ自分自身の財産というものを預けていました。注目してほしいのはみんな同じ額だったんじゃありません。おのおのその能力に応じて5タラント2タラント1タラントと託していました。違いがあったわけです。でちょっと考えてみてください。皆さんもこんな光景見たことがあるかもしれません。おやつの時間になったとき、親が兄弟を呼んで、その弟と兄に別々の量の、別々の種類のお菓子を与えようとするわけです。すると、まだ小さな弟は、まあ大体決まって何て言います?お兄ちゃんだけずるいって、不公平だって。自分だけが少ない量を与えられれば、もしくは自分のよりおいしそうなものが兄に与えられているのを見れば弟は不満を覚えたりすることがあったりします。でもよく考えてみると、本来なら弟には不公平だ、そうやって文句を言う権利はありませんでした。なんででしょう。それは全てのお菓子を持っているのが親だからでした。所有者である親だけがどのお菓子をどれだけ分けるのかということを好きなように決めることができました。また親はただ好きなように分けられるだけじゃありません。自分の子供のことを誰よりも知っているからこそ、親はその子が食べることができる量を与えることもできました。ですよね。たとえ子供がいやもっと欲しい、いやもっと欲しいってそうやってごねたとしても、親はこのことを愛しているから必要以上には与えないわけです。でこれと同じです。主人である私たちの主は文字通り全てのものの持ち主でした。そしてこの主人ほど私たちのことをご存知のお方はいません。そんなお方が私たちのことを愛して信頼していろいろなものを皆さん日々託してくれているわけです。それぞれの能力に応じて皆さん託してくれています。であるならば、本来であれば私たちは他の誰かと比較して、なんであの人に会って私にはないんでしょうか、そんな不満を言うことはできませんでした。私たちにできることはただ主に感謝して自分に託されているものに忠実であることでした。思いません?正直になると。私たちは時に与えられているもの、その与えられているものにだけ心を奪われることがあります。その結果、他の人が持っているものと比べて羨んだり自分の境遇を嘆いたりすることがあるわけです。でも忘れてはいけないことは、私たちに与えられている全てのものの所有者が誰なのかということです。私たちがそれを手にしているのは、私たちのことを誰よりもご存知の神様が私たちに必要な分だと預けてくれているものです。だからこそ皆さん、人と違っているというのは、これは偶然じゃありません。これ人と違っているというのは神様の憐れみです。それぞれが忠実に管理することができる、そのために多すぎず少なすぎない、その適量を神様はそれぞれに与えているわけです。できない量を与えているわけじゃありません。それぞれの能力に応じて神様は私たちに管理するようにと預けてくれています。それなら私たちは自分自身に託されているものに感謝して、それを主のために忠実に用いることが大切でした。じゃあ具体的に神様が一人一人に託してくれているものって何なんでしょうかというのが、最後に皆さん先週考え始めた質問でした。どうです、この1週間考えてみました？主のために用いる、そのために自分が主から何を預かっているのか、その財産を少しでも理解できたでしょうか。正直よく分かんなかったという人もいると思います。なので今日は主から与えられる財産を大きく5つの項目から考えてみたいと思います。主が与えてくださる財産、もちろん皆さんこれから見る5つだけじゃありません。これ以上にもたくさんあります。でもすごく大切な5つのもの、それを今日はちょっと時間取って考えてみましょう。 まず一つ目の財産ですけれども、一つ主が与えてくださる財産、一つ目は生まれ持った能力です。一つ目の財産、それは生まれ持った能力です。この世界に生まれてくる時から持っているその能力です。でもこれは皆さん、私たち自身もよく知っています。人は皆生まれながらにさまざまな違いを持っています。その違いというのは偶然だと思います。それ偶然の産物ではありません。創造主である主が能力も素質も才能もそれぞれに持つものとして一人一人を緻密にデザインされました。例えばある人は生まれながらに音楽の才能を持っていたりします。私には到底理解できませんけど、でもある人は一度耳にする、ある人は一度何かを耳にすればすぐにその曲を再現できたりもするわけです。ある人は生まれながらに何かを作ったり何かを書いたりするそんな能力を持っていたりします。不思議にも手先がとても器用で美しいものを作ることができる人もいたりします。他にも想像力や記憶力に長けている人もいれば、言葉や数字に長けているような人もいれば、運動能力や力に長けているような人もいれば、人とのコミュニケーションに長けているような人もいれば、いろんな違いがあります。挙げればキリはありません。でもそうやって神様は創造の初めから私たちを作ったその時からさまざまな能力を財産として託してくれていたりするわけです。でも一体何のためでしょう。その与えられている賜物、才能、能力を訓練して他の人の益や神様の栄光を表すために用いるためでした。だからいろんな形で私たちは神様の栄光を表すことができるわけです。ある人たちは走るのが速いからオリンピック選手になって、そしてオリンピックの場で主の栄光を称えること、そのことを目指している者たちもいます。それだけじゃなく、聖書の中を見れば音楽家であったり天幕作りの職人なんかであったり、さまざまな方法で主に仕えている者たちの姿も見て取れます。いろんな形で私たちは与えられているものを用いて主に仕えることができるわけです。じゃあ考えてみてください。主はどんな能力を自分に与えてくれているでしょう。その託された能力を自分のためじゃありません、他の人や主のためにどうやって用いているでしょう。生まれ持った能力、それも一つでした。次に二つ目の財産ですけれども、二つ目は霊的賜物です。二つ目は霊的賜物です。恵みによって救われた者たちは神様の恵みによってさまざまな賜物を主から託されています。創造を通して与えられる能力だけじゃなくて、救いを通して霊的な財産までもが与えられているわけです。あのペテロもこんなふうに述べていました。第一ペテロの4章のところを見てみると、第一ペテロの4章の10節11節のところにこんなふうに書いています。一番最初言葉、よくちょっと注目してみてください。第一ペテロの4章の10節と11節。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人がいればあれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメンって。最初皆さんどんな言葉で始まってました。最初はそれぞれが賜物を受けているのですから、そうやって書いてました。当たり前に聞こえると思いますけども、それぞれってどういう意味ですか。それぞれっていうのは一人一人全員ということです。つまり言い換えれば、自分の罪を悔い改めてイエス様を自分の救い主、主と信じ受け入れた者の中に霊的賜物を持ってない人は一人もいないということです。霊的賜物というのは特別な人にだけ与えられるものではありません。内に御霊を持っている、内に御霊が住んでいる、その私たちが皆 救いを通して例外なく手にするそのようなものでした。これと同じ真理をパウルも繰り返し口にしています。第一コリントの12章のところを見ると、またぜひこの第一コリントの12章、時間あるとき読んでください。第一コリントの12章の7節と11節のところでパウロはこんな言葉を繰り返しています。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのですって、繰り返し繰り返し言われていました。おのおのにって、それぞれにって、私たちは皆それが与えられているということです。もちろんその現れ方は人それぞれです。ある人は教会において教える賜物を持っていたりします。教える賜物を持っている人、そのような人は自分が単に聖書を学んで理解するだけじゃなくて、その真理を他の人に分かりやすく伝えることに喜びを見出したりします。別に講談から語ることだけじゃありません。兄弟姉妹の間で自分が学んだ素晴らしい真理を教えること、伝えること、それに喜びを見出す者たちもいます。ある人は使える賜物を持っていたりします。使える賜物を持っているような人たちは、誰でも必要があるような人を見れば、どんな犠牲を払ってでもその人のことを使いたいって、助けたいって、その助ける、使えることに喜びを見出したりします。ある人は勧めや励ましの賜物を持っていたりします。そのような者たちは困難の中にいるような人たち、苦しみの中にいるような人たちを見れば、共に痛みや悲しみを分かち合って、そして神様の約束に立ち返ろうって、そうやって助けることに喜びを見出したりします。聖書はいろんなことを教えています。これ以外にも皆さんのレジュメに記しておきました、いろんな種類の賜物がローマの12章であったり、さっきも言いましたが第一コリントの12章にも挙げられていたりします。で、私たちが皆さんやりがちなこと、霊的な賜物何ですかって話になると、何でしょうかってずっと聖書とにらめっこすることが多かったりしますけど、でも私たちが霊的賜物を考える上で一番大切なこと、結局覚えておかないといけないこと、それは何だと思います？それはこれらの賜物というのが何のために与えられているのかということです。霊的な賜物というのは何のために与えられているんでしょう？それは自分自身のためじゃありません。その託されている賜物を用いて、互いの信仰の成長のために役立て、そして神様の栄光がそれによって崇められるためでした。矢印はこっちに向いてるんじゃありません。矢印は外に向いてるわけです。だからこそ皆さん、私たちは覚えておいてください、私たちは皆例外なく霊的賜物を持っています。そして置かれているその神の家族の中にあって、あなただけができるその特別な役割を担っているということです。教会の中でただ観客としてみんながやってることを見ているだけでいい、そんな人は誰もいません。自分には何もないんですって、自分は役に立ちませんなんてそんなこともありません。救われている時にそれぞれに神様が何かを託しています。そして主から賜物を与えられている私たちは皆、他の人にはできないやり方で、できない方法で、他の兄弟姉妹の信仰の成長を助けることができるわけです。だからこそ皆さん、自分の霊的賜物のことを考えるのであれば、考えるべき質問はこれです。兄弟姉妹の成熟のために、どのように自分は使えることができるんだろうかって。どんな自分が助けを与えることが、相手だけじゃなく自分にとっても喜びになるんだろうかって。霊的賜物というのは最初から他の人の益となるために、何よりも主の栄光を表すために私たちに託されているものでした。他の人のために使うものです。だからこそ皆さん、分からなければ、自分が何を持っているか分からなければ、自分をよく知っている周りの人に聞いてみることです。自分のどんな部分に励ましや助けを、どんな部分が励ましや助けになってますかって。教える部分に励まされている人もいるかもしれません。 慰めるその徳に励ましを見出されている人もいるかもしれません。使えることに励ましを見出されている人もいるかもしれません。そんなことを聞いてみることです。生まれ持った能力も霊的な賜物もどちらも持っているだけで終わりじゃありませんでした。それは主から信頼して使うようにと託されている素晴らしい財産でした。次に3つ目の財産です。3つ目は時間です。3つ目は時間です。ちょっと立ち止まって考えてみてください。私たちは1日に24時間、1週間であれば168時間与えられています。果たしてそれらを主人のためにどのように使おうと日々生きているでしょう。時間について考えるとき、私たちは少なくとも2つの事実を覚えることができます。どんな事実かって、皆さん、1つは自分にどれだけの時間が残されているのか誰もわからないということです。私たちが時間について考えるときに私たち自身が覚えてられること、それはまず自分にどれだけの時間が与えられているのか残されているのか誰もわからないということです。普段はあんまり気にしないかもしれません。当たり前のように次の日が来て次の月が来てまた次の年が来ると私たち思い込んでいるかもしれません。でも御言葉は何度も何度も同じことを警告し続けていました。何ですか？次の瞬間があるのかは誰にも分かりませんって。箴言の27章の一節にもこう書いています。箴言の27の1にも、明日のことを誇るな、一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだって。ここにいる誰も次があるのか分かりません。この地上で与えられている時間というのはいつまでも無限にあるのじゃありません。忘れてはいけません。短く限りあるものでした。またもう一つは、時間というのは皆さん、一度過ぎ去ってしまえばもう二度と帰ってこないということです。これはもう当たり前ですけれども、でも大切なことです。時間は一度過ぎ去ってしまえばもう二度と帰ってくることはありません。残念ながらタイムマシンはないわけです。だからこそ皆さん、私たちがその時その時にいろんな機会が与えられているのであれば、そのいろんな機会というものを賢く使って無駄にしてはいけませんでした。エペソの5章の15節から17節にもこんなふうに書いています。エペソの5章の5節から17節にこう書いてます。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいって。機会というのは限られたものでした。時間というものは限られているものでした。だとすれば、その限られた時間の中にあって、普段どのように知恵を持って人に仕え、主の栄光を表そうとしているでしょうか。どんなふうに自分自身のスケジュール立てているでしょう。いろんなことが私たちには大切です。例えば主のために自分自身の体を管理する、それも大切です。だからこそ睡眠であったり食事の時間も必要になります。家族を養う、そのために働く時間も必要になりますし、男性として妻を愛したり子供と時間を取って子供を導くのにも時間がかかります。女性として夫に仕えてまた子供を世話するのにも時間がかかります。教会での奉仕にも時間がかかるし、兄弟姉妹との間を深めていくのにも時間がかかるし、神様と自分自身が個人的な時間を取ることももちろん欠かせない時間になります。与えられているのは 本当に短い時間です。そして本当に短いその時間の中で各々が与えられている務めを忠実に成していくことが求められるわけです。そのように歩んでいこうとするのであれば、皆さん確実に言えることがあります。それは忠実な管理者というのは受け身にはなれないということです。ただなんとなく一日を過ごしていって、ただなんとなくいろんな人と過ごして、ただなんとなく機会を失うようなものであってはいけません。主の御心が何なのかということをいつも御言葉を通して考え、追い求め、自分に与えられているその今を喜んで主人のために使うことが大切でした。次に4つ目の財産です。4つ目は持ち物、特にお金です。4つ目は持ち物、特にお金です。皆さん知ってますか？聖書がどれぐらい持ち物とかお金に関して教えてるか。福音書には例えば、福音書には38の例え話が出てきますけれども、実に16がお金や持ち物の扱い方に関係していたりします。聖書全体を見るときに、皆さん祈りについて触れられているのは約650回ぐらいです。信仰について触れられているのは約500回ぐらいです。じゃあお金について触れられているのはどれぐらいだと思います？約2000回以上でした。驚きじゃありません？聖書を見渡すときにいろんな多くの場所で御言葉はこのお金、この持ち物、このテーマについて語り続けているわけです。どうしてでしょう？なんででしょう？それはイエス様も言われてました。宝のあるところにその人の心もあるからでした。皆さん、管理者として私たちがどのようにお金を用いようとするのか、持ち物を用いようとするのかということ、そこには私たちの希望や信頼というものがどこに置かれているのかを明白にしてくれる、そんな助けがあります。よく考えてみてください。本来であれば皆さん、私たちよく知ってます。お金も私たちのものじゃありません。それもすべて神様が持っているものです。ハガルの2章の8節にもこう書いてました。ハガルの2章の8に、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の見告げって。皆さんはよく知ってます。神様のものなんだって、この事実は頭ではよく分かっています。でもどうでしょう、どれほど容易に私たちは所有者である神様ではなく、預かってるお金に自分の安心や喜びを見出そうとしてるでしょうか。それが自分の手元から離れていく、そのことを見るときに私たちどれほど強い抵抗感や不満というものを覚えたりするでしょうか。頭では皆さん分かっていたりします。でも気づかないうちに私たちはいろんな場面でお金に安心を求めて、お金に将来を託し、お金に価値を見出しているようなことがあったりするわけです。忘れてはいけません。私たちはただ管理者として一時的に主から宝を任されているだけに過ぎないということです。預かっているものは自分のものではありません。主はそれを取り上げることも、また増し加えることもできます。だからこそ私たちは預かっている財産を愛するのではなく、預けてくれている主を愛し続けることが大切でした。そして感謝なのは、皆さん本来そうやって全ての所有者である主に身を委ねていく生き方こそ、私たちにとっては本当の満足を与えてくれるものでした。ヘブルの13章にこんな言葉が記されています。 先週いろんなことを考えている中で自分もこの箇所を心に留めました。ヘブルの13章の5節と6節、金銭を愛する生活をしないためにはどうしたらいいのか、今持っているもので満足するものとして成長するためにはどうしたらいいのか、ヘブルの13章にこう書いています。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助けでです。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうって。覚えていることです。すべての所有者であるその主がいつも私たちのことを離れずに、いつも私たちのことを捨てないと、そうやって約束してくれていました。だとすると、皆さん、私たちの責任は託されているものに、持ち物であればお金であればいろんなものを主の栄光のために用いることですか、持つことでした。そして最後に5つ目の財産です。5つ目は福音です。主から託されている5つ目の財産、5つ目は福音でした。これまで、見てきた財産はどれも私たちに値しない素晴らしいものに違いありません。でもこの最後の財産はあまりにも驚くべきものでした。こんな言葉をパウロが第2コリントの中で記しています。第2コリントの5章、見れるなら見てください。第2コリントの5章の18節のところから20節のところに、皆さん、私たちに主が託してくれたすごい務めが書かれています。第2コリントの5章18節から20節のところ、こう書いてました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。って何が書いてるでしょう。すごいことが書いてました。私たちはかつて神様に頑なに逆らう敵として歩んでました。罪に罪を重ねて主の栄光を汚していた私たちにふさわしかったのは正しい永遠の滅びでした。でもそんな罪深い私たちを神様はキリストにあってご自身と和解させてくださっただけでなく、その上でキリストを代表する施設としてのその特権を与えてくださったわけです。敵として歩んでいたものが先頭に立って主の素晴らしさを、罪の許しの喜びを伝えるものとして私たちを主が召してくださったということです。私たちに和解の言葉を委ねられたのですって、すごい特権だと思いません？皆さん、預かっているものの価値、これを忘れないことです。恵みを知った管理者として私たちは感謝して忠実にこのキリストの福音を語り続けていくことができます。それが5つ目の財産でした。最初にも言いましたけど、皆さん、いろんなことを他にもあげることができます。恵みによって主は私たちに必要な分だけ私たちの能力に応じて託してくれています。それが何かを私たちはいつも覚えて、そして覚えるだけじゃなく、それを用いて主の栄光を表していくこと、それが忠実な管理者に問われる3つ目の原則でした。そして最後に4つ目です。そのように託されたものに忠実なしもべには大きな祝福が用意されています。管理者として生きていく上で大切な4つ目の原則、4つ目は将来の報いを覚えていることです。将来の報いを覚えていることです。 また御言葉に戻ってください。マタイの25章の19節のところから、旅を終えて、長旅を終えて帰ってきた主人としもべとのやり取りがこう記されてました。19節から23節、まず見てください。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来て言った、ご主人様、私は二タラントも預かりましたが、ご覧ください、さらに二タラントも儲けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれって。5タラント預かったものと2タラント預かったもの、彼らはどちらも最初から最後まで忠実でした。彼らは何しました？主人から財産を託されるとすぐに行動に移していました。自分のことを信頼して愛して多くを任せてくれたその主人を喜ばせたいって、その思いでもって主人のために積極的に働いていました。言えるのは、皆さん、彼らは愛する主人がいつ帰ってくるのかが分からなかったとしても、帰ってくると知っていたからこそ、いつ戻ってきても良いその準備というものが整っていたということです。そしてそれだからこそ、そんな彼らの忠実な歩みに対して、戻ってきた主人は素晴らしい報いを与えられていました。どんな報いでしょう？21節と23節のところに同じ言葉が皆さん繰り返されています。どんな言葉書いてました？まず書いてました、よくやった、良い忠実なしもべだって。忠実に歩む者に与えられる報い、言えるのは、一つは賞賛がありました。よくやったって、そうやって賞賛があるということです。想像してみてください。素晴らしい日じゃありません？私たちを愛して信頼して多くを託してくださったその主にお会いして、そしてその方にお会いするだけじゃありません。この方が私たちの働きを微笑みを持って、よくやったって、最後まで忠実に歩んだって、そうやって言ってくださるわけです。忠実に歩む者には主からの賞賛というものがありました。またそれに加えて、ここにその次、こんなふうにも書いています。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようって。賞賛だけじゃありません。忠実に歩んだ者にはさらに加えられる財産もありました。増し加えられるわけです。皆さん、さっき言いましたけど、あなたはわずかな者に忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。そうやって言われていました。でもよく考えてみてください。主人がしもべたちに託したものというのは、わずかな些細なものでした。そうじゃありません。私たちの目で見れば、主人が託したタラントというのは何でした？1タラントでも最低でも約16年働いて得られるような、そんな対価賃金でした。主人がしもべに託したものというのは些細なものでなく、あまりにも高価な多くのものだったわけです。でもね、同時にその財産を主人の目から見れば、主人は言うわけです。それはわずかなものに過ぎないって。忠実な人に用意されている天での財産、資産と比べるのであれば、地上でのそんな一時的な財産も大したことのない量なんだというわけです。だから皆さん、どんなものかは私もよくわかりません。でもこれを聞いただけでも楽しみになりません？私たちはいつの日か愛する主とお会いする日がやってきます。そこでよくやったって言ってくださるだけでなく、増し加えられるその素晴らしい祝福や誉れというものもそこに用意されているわけです。忠実に歩む者にはそのような素晴らしい報いがありました。そしてそれに加えて、最後にこう21節23節で終わりが締めくくられてました。主人の喜びを共に喜んでくれって、そこには本当の大きな喜びもありました。 忠実な者には喜びが与えられるわけです。主人はしもべを招いてました。主人の喜びを共に喜んでくれって。忠実に歩めば、その先には主人と共に喜びを分かち合うことができるっていう、その素晴らしい特権が与えられていました。今の私たちにはなかなか想像できません。私たちの喜びは波があったりもします。でもこの喜びというのはいつまでも途絶えることはありませんでした。かつてダビデも主の御前にある喜びに関してこんな言葉を残しています。詩編の16編の11節にこう書いていました。詩編の16編の11節に、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにありますって。恵みによって救われて与えられたものを忠実に管理する、その管理者として歩む者に待っているものは永遠に続く主との交わりでした。主にある楽しみでした。忠実に歩む者には希望に満ち溢れた素晴らしい将来が待っているんだというわけです。そして皆さん、そんな日がやってくるんだっていうことを心待ちにするのであれば、その日が来るまでの間、私たちには問われることがありました。託されたものを感謝を持って誠実に扱って、主の栄光を表すために用いていくことです。忠実なしもべには素晴らしい報いが待っていました。でも同時に、すべてのしもべが祝福に預かるわけではありません。不誠実な悪いしもべには、その歩みにふさわしい裁きが最後に用意されていました。続き見てください。今回の例えの悲劇的な結末がこう記されています。24節のところから最後までこう書いています。ところが一足らん助かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの一足らんと地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべはその外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて激しりするのです。最後に主人のもとにやってきたのは、1タラントの財産を託されていたしもべでした。で、どうでしょう、もしかしたら今回のこの例え話、自分で読みながらこんなふうに思ったことあるかもしれません。このしもべは別に財産をすべて使い果たしたわけでもないし、一部を失ってなくしてしまったわけでもないって、ただ使わずに土に埋めていただけ、それってそもそもそんなに悪いことなんでしょうかって。でもしそんなふうに思ったのであれば、よく知っていてください。このしもべが問題だったのは単に地面に埋めたことじゃありません。ある意味この当時の社会において安全のために高価な貴重品を土に埋めるというのは習慣でもありました。じゃあ何が問題だったのかって、問題は彼の取った行動ではなく、それを行った心でした。気づいたと思いますけど、最後のしもべは主人から託されたその責任というものを初めから果たそうと一切しませんでした。恵みによって与えられているものを感謝して喜んで、そしてそれを主のために用いようと全くしませんでした。またあろうことか、帰ってきた主人に何言ってました？あろうことか、自分自身のその不忠実なその責任を主人になすりつけていたわけです。彼言ってました。ご主人様って、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かってました。私は怖くなりって。彼が言わんとしたことはこういうことでした。あなたが理不尽でひどい主人であることを私は知ってるんですって。私はだから怖かったから託されたものを忠実に扱うことができませんでしたって。この態度に何が現れてるでしょう。 このしもべは最初から主人のことも主人の益になることもどちらも何の興味も持っていませんでした。多くの恵みが与えられていたとしても、そのすべての所有者である主人を愛して主人に従おうとすることはしませんでした。その心の中にはかたくなに信頼しない、信じない、その思いがあったわけです。だからこそそんな彼に対して裁き、そんな彼に値する厳しい裁きをイエス様は最後に述べていました。30節のところで言ってたわけです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯しりするのですって。ここで光のない外の暗闇、この暗闇というのは火に燃える地獄のことです。自分に与えられているものに感謝もせずに、忠実に用いずに、そしてそれを与えた神様のことを最初から拒み続けているようなものにふさわしいのは、ただ悲しみと苦痛に満ちた延々の裁きだけでした。皆さん忘れてはいけません。御言葉を教えていました。天に戻られたイエス様はいつの日か再び帰ってこられます。私たちがみんなこの方の前に立つ日は遅かれ早かれやってきます。そしてその時に私たちが耳にする言葉はどちらかしかありません。よくやった、忠実なしもべだ、主人の喜びを共に喜んでくれ、か役に立たない悪いしもべだって、外の暗闇に追い出しなさいって、どちらかしかありません。だからこそ改めてよく考えてみてください。私たちは主から託されているものを忠実に管理するものとして今歩んでるでしょうか。皆さん、良い管理者として生きていくこと、それは何も勘違いしてはいけません。それは何もその良い行いというものが救いをもたらすからじゃありません。これまでも何度も見てきたように、救いというのはいつも変わらずにイエス・キリストを信じる信仰によってのみ、神様の恵みによってのみのものでした。ただ同じように御言葉が語り続けてきたこと、それは真の救いはいつも主に従って主の栄光を表したいという良い行いを必ず伴うものだということです。主から受けたものの、主から預かっているもののあまりの素晴らしい価値に、恵みに気づいたものがいるのであれば、そのものはそれを何もせずに黙っていることなんてできません。それを喜んで他の人や神様のために用いようとします。救われて感謝している者の生き方というのは、与えられているものを忠実に主のために用いようとする生き方でした。自分に託されているものに対して忠実であることをずっと拒み続け、主人のために一切使おうとせず土の中に埋めたままにいる、そんなふうに歩める信仰者は誰一人としていません。私たちはみんな主人である神様から託されたものに忠実であることが求められています。主の日が皆さんいつ来るのか、明日来るのか、3時間後に来るのか、いつ来るのかわからないって本当に信じているのであれば、私たちは今与えられているこの時に託されたものを積極的に用いていくことです。ここにいる一人一人、いろんな役割が与えられています。いろんなものが託されています。ご自身、自分自身のことについても、家庭においても、教会においても、仕事場においても、それぞれに預かっている大切な責任があります。務めがあります。それは皆さん、神様がそれぞれに信頼して託してくれているものです。だとしたら、その信頼して託してくださっている主に会う日を心に留めて、失敗しても悔い改めて、主の助けを祈り求めながら、忠実な管理者として、主の栄光を表すものとして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。あなたは恵みによって私たちに救いを与えてくださっただけでなく、本当に恵みによって日々の生活の中においてもいろんなものを与えてくれています。私たちのことを愛し信頼するものとして、本当にたくさんの賜物であったり、 また時間であったり、お金であったり、持ち物であったり、私たちに託してくれています。どうか私たち一人一人が、そのことを主から託されている管理者として、しっかりと心に留めて、本当にあなたに会う日を覚えながら、忠実に使っていくことができますように、私たちは本当に知恵においても足りないものです。御言葉から知恵を教え続けてくださいますように、また私たち自身がそれぞれに責任を果たしていくその中において、自分だけで歩むのではなく、本当に兄弟姉妹が共に励まし合い、助け合いながら、託されているその霊的な賜物を用いて成長することができますように、神様、このような御言葉をまた与えてくださったことを心から感謝いたします。与えられたことをただ聞くだけのものではなく、本当に従って生きていくことができますように、あなたを心からますます愛するものとして、私たちを変えてください。この御言葉を心から感謝して、この礼拝の時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。